災害のやはり未然に防ぐというのは、やはり一つのことだけではやはりできないと思うんです。その先ほどの町長の答弁に聞きますと、やはり建設業者と その災害における応急対策の支援、これを調停を交わしたと、あるいは中車地とか地滑り地帯の、まあ、調査とか、そういろいろやってられることはまあ分かりますが、これらについてはあくまでもハード的であって、やはり今、高齢者や、そういう地域の過疎化等を見ますと、やはり地域でのやはり対応取り組みもこれが必要になってくるんじゃないかと、そう思います。若い人がやはりそこに住んでいただくのが一番なんですが、そういったことについて、やはり人、まあ、町長はどのようなそのソフト面での対応について、まあ、検討してされているのか、まあ、担当課長でも結構ですので、そのソフト面での対応について、考えをお聞かせください。
はい、町長。
はい、
町長。
はい。
2番議員にお答えをいたします。まずは、1点目でありますが、私は初動体制が一番大事であると、そのように思っております。これはですが、今、高齢者の皆さん、そしてまた、子どもたち、まあ、そういった皆さんをいち早く避難させるということだと思っております。それには、やはり地域の防災の計画、これは身近な防災として、これからきちっと体制を整える、これが大事であろうと、そして、一旦災害が起きた場合に、それを減らす減災の方法としてやっていかなければならない、それには初動体制と、その地域の皆さんの防災に対する意識の高揚と、そして取り組みが一番大切であると。そのような認識を持っているところであります。なお、詳細につきましては、細かいことにつきましては、担当の総務課長より詳細説明をさせます。
はい、補足して答弁を求めます。総務課長。
はい、次長。
総務課長。
はい。まあ、今回の、まあ、7月の豪雨災につきましては、まあ、只見川の増水等にとって、町内の方に、まあ、避難をしてもらったわけですが、そこの中で、我々も、まあ、まあ、問題と。いった部分について、ある程度総括しまして、まあ、そういった避難をさせる場合ですね、そういった高齢者の方々の安否確認を誰がするかと言われるのが大変こう重要になってまいります。それで、この前の避難の時には、まあ、避難所、町民センター、あと海洋センターというふうにありまして、まあ、そこに職員を貼り付けてやったわけですが、そこの中で、やっぱり行政区の区長さんにですね、避難された方の名簿、そういったものを職員の人に確認をしました。それと、あとその避難された地区に残っていないかどうかというのを、消防団の方々にある程度、個別訪問というか、そういう形でやりました。だからそういう意味で、ある程度、ハード面での対策については、先ほど言いましたように、まあ、建設関係の業者とか、そういった方にこうやってもらったわけですが、そういった住民の安全確保をするという面では、今後も大変な課題となってきておりますので、まあ、地区には、まあ、区長さんがおりますので、と、我々が地区の状態がどういうふうになっているかという部分で、これからは、情報収集をして、その対策をまず、優先してやらなければならないということがありますので、そういった地区とのですね、連絡体制、情緒どうなっているかという部分について、まあ、今後、町内で検討しまして、まあ、そういった、まあ、防災会議と、そういった中で十分に検討してですね、やっぱり住民の、まあ、安全と安心の確保という部分について、今後、まあ、進めてまいりたいというふうに思っております。
はい、横田義郎君。
はい、長。
横田義郎君。
はい、2番。
ですから、こういったソフトの面の事業等については、やはりその経験とか、やはりいろんな、手引き等について、それをマニュアル化してから、やっぱりやっていくべきじゃないかと、と私の、まあ、お尋ねの趣旨なんですが、というのは、やはり今年後に来年中にと職員も10人も、まあ、辞められるというようなことも聞いております。これはもう定年も仕組みですから、そういった中では、やはりこれからの対応について、次の災害があったうちにどのような対応すればいいのか、まあ、ハード面についてはそれはいろいろ、まあ、対策ができると思うんですが、今言ったような高齢者の一人暮らしや、まあ、その新商社の人方との避難とか、やはり地域 の, その情緒等については、やはりその このような対策をすべきだというようなことをきちんとやはりマニュアル化、消防団とか、やはり知事の、まあ、行政区の区長さんはもちろんですけど、あるいは民政の方とか、そういったところの 体制を構築していくのが、私は重要だと思うんですが、そこらについての考えをもう一度お聞かせください。
はい、総務課長。
はい、次長。
総務課長。
はい、今の分でありましたように、まあ、高齢者の部分と、あと障害者ですね、そういった方と、あと教育にわたりますと、今回問題になってますように、まあ、慢性疾患の方、まあ、人工透析とか、そういう方もおりますので、そういったその障害者の方が、まあ、どういうふうな状況にあるかというのを把握しておかなければならないということがありまして、まあ、ここでもありますが、要援護者の全体計画書というのは作っておりますが、そこの中で、今度はですね、各そういった高齢者、障害者の方の個人の台帳を作成して、そういった人が日常どういう生活をして、まあ、どういう状態にあるかというのを作成しなければなりませんので、そういったものも含めて、今後、作成をして、そういった緊急時の場合には、どういうふうに対応すればいいかというのを十分検討してまいりたいというふうに思っております。
横田義郎君。
はい、以上。
横田義郎君。
はい、2番。やはり、そういったことについての、やはり状況は、まあ、毎年前に、まあ、一日一日変わるわけでございますから、そういったその台帳等を作って、そういったその、どこにどのようなその支援の手が必要なのか、これやはり明確にしておくべきだと思うんです。これらについては、やはり、社会福祉協議会等の関係団体とも、よく連絡を密接にして、やっていきたいと思います。で、やはり、これは町長にお伺いしますが、
はい、
いろんなその、対策、防災や、やる災害の対策についての一番重要なことは、やはりこれは一番、まあ、なんて言いますか、まあ、くじで言うのは優しいんですが、人がそこに住んでもらうことが一番のその対策だと思うんです。なかなかそこにでも人が住むことはこう困難だと思うんですが、例えば、やはり町うちだけでも結構ですが、なぜその若い人が、あるいは、ここに住まないのか、まあ、住んでいく人もいると思うんですが、一般的に、まあ、結婚されると、やっぱり他の町村に住んだり、まあ、高卒と同時に他の町に行かれたり、もちろんそれは雇用の場がないからが一番だと思うんですが、まあ、町役場職員であっても、なかなかやはり町にはもうアパートや何かないから、というようなことでの、他の町村に住む例も多いと思うんですが、やはり何か防災計画の中では、例えば震度4とか、何か災害が起きた時には、役場に集まなければならないと、集合する事務もあったと思うんです。そういった中での支障が出るんであれば、やはり防災計画等に支障が出るんであれば、やはり、そういう職員の方とも、まあ、密接にその話し合いをして、どうしたら町に住んでいただけるのか、そういったところも必要だと思うんですが、これを質問最後に、私の質問を打ち合わせますが、町長の考えをお聞かせください。
はい、町長。
はい、議長。
町長。
はい。
2番、横田議員にお答えをいたします。まず、今のお正しの場合には、やっぱり雇用であると、そのように思っております。それとですね、やっぱりここにいた者が住居を変更するということは、生活の場と、あとは安心安全の面、そういったこともあると思います。私はこれから柳津町の、これから中心的にやっていかなくちゃならないというのは、雇用、そして教育、医療という面は、この3つをですね、キーワードとしてやっていかなければならない。皆さんが安心安全で暮らせる柳津町というのは、そういう方向を構築して、初めて若い人たちが住める町になると、そのような思いでありますので、意を用いて一生懸命頑張ってまいりたいと、そのように思っています。
はい、横田義郎君。
はい、2番。
横田義郎君。
ぜひ、やはり人が住むことが一番の基本だと思います。その安全、安心を確保していくべきでは、そういった面での対策をぜひ、していただきたいと。そして、いろんな関係団体、そういうの面では、やはり先ほど申しましたが、社会省議会とか、あるいはその消防団とか、あるいは知事集落とのその区長、行政区長と、あるいは民生等、そういったところの連携をやはり、そういったものをやはりマニュアル化して、こういったことじゃこういうふうにするんだと、いうようなところのある程度のやはり、基準を作って、そして、ぜひ、安全安心を担保していただきたいと思います。以上で終わります。
答弁はいつか。
いいです。
これをもって、横田義郎君の質問を終わります。